はい、それでは、ヨハネの手紙第1の2章を開いてください。ヨハネの手紙の第1の2章を開いて、ください。私たちの学びが先週で14節までね、来ましたね。そして、今日はですね、今晩は15節から17節を見たいと思っています。まず全体を意味します。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。とありますが、前回の学びのところを思い出してください。12節から14節で、この使徒ヨハネ、最長老とも言ってもいい、この使徒ヨハネがですね、呼びかけて、この励ましを与えているんですね。子供たち、また父たち、それから若者たちと、こう言っているわけですね。子供たちにはあなた方の罪は許されましたと言って、父たちには初めからおられる方を知るようになったからですと。そして若者には悪いものに打ち勝ったからですと。それぞれの霊的な成長段階において必要とされることを話しました。罪が本当に許されたのかどうかを悩んでしまう。初めの段階で罪が許されましたよ。そして成長している人が自分の罪と罪をもがいている人たちに対しては悪いものに打ち勝ったのですよ。そして人々を養っていくという人に、この自分はどうすればいいのかがわからないという人には、初めからおられる方、つまり自分に父がいるんだ、自分にも父がいるんだよ、ということをですね、このヨハネは話したわけなんですね。でこうやって呼びかけたんですけれども、ヨハネは次に15節、今読んだところから、このヨハネの この第一の手紙の全体で警戒していること、これを前面に出していきます。でそれは何かって言ったら、世ですね。世なんですね。で、もう一度15節の前半見てください。あなたは世も世にあるものも愛してはいけませんって言ってるんですね。で、ここで言っている世とは何なのかなんですけれども、いわゆる世界ですけれどもね、私たちはもちろん創世記の1章の1節で、初めに神が天と地を創造されたと書いてあるのを見ているわけです。そして1章の最後のところまで行くと、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かったと締めくくられているんですね。世と世にあるものを、世界にあるものを神はこよなく愛されたわけであってですね、人が例えば憎んでいたとしても、ご自分が作られたものを憐れんでおられる、慈しんでおられるということは当然のことなんですね。例えばヨナ書を思い出すとですね、ニネベに裁きを行わない神をに対して怒りを持ったヨナがいました。トーゴマは神が与えられて、そしてヨナはすごく気分が良くなったんですけれども、トーゴマを枯らしたことによってヨナはもう死んだ方がいいと、また自暴自棄というか落ち込んで、けれどもそれで神がですね、4章の11節で、まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないかと言って、神はニネベの人々をお作りになられて、家畜もお作りになられて、故に滅びることを望まないということを明確にしたわけなんです。そして同じヨハネが福音書で、ね、同じヨハネが福音書の中で、神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛されたと言っているわけなんです。ですね。世を愛されたってはっきりと言っています。 神はご自分がお作りになられたものを愛しておられることは明確なのに、ここでは愛してはならないという真逆に見えるようなことを教えています。今、第一ヨハネの2章の15節から17節。で、今15節の、あなた方は世にあるものも愛してはいけませんというところを今見ていってます。で、この愛してはならないというふうに、ここでヨハネは教えていて、矛盾しているかのように見えますが、ここでヨハネが何を言おうとしているかと、第一の手紙の最後のところで、いいですか、5章の19節見てください。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますと、こう言っていてですね、神のお作りになられた世が悪魔によって歪められている、その制度に対して愛していけないと、悪魔が支配しているところにある世界です。でも世界は神によって作られて、神によって支配されてるんですが、悪魔によって歪められているところにある神はいらない、神なんかって言って反抗している。さっきですね、詩編のところ読みましたけれども、国々がですね、この枷を解き、解き捨てようと言って反抗していましたけれども、その反抗している世に対してですね、愛してはいけないとヨハネは話しているわけなんですね。で、これが私たちがキリスト者が持つべき世界観、宇宙観と言ってもいいかもしれませんですね。それ何かと言ったら、作られた全てのものは良かったんです、素晴らしかったんです。今でも素晴らしいものがたくさんあるし、そしてこれからね、ちょっと詳しく話していきますね。その愛すべきこのもの、世にあるものと、そして憎むべきものがあるわけですね。ですか。で、初めに作られたものは全て良かったんですけれども、サタンも含めて良かったんです、もともとは。で、そのサタンの起源が、この聖書学者によれば、このイザヤ書の14章と、あとエゼキエルの28章は、これサタンのことを言ってるのではないかと言われてるんですね。イザヤ書の14章でバビロンの王とありますけれども、バビロンの王には当てはまらないような表現が出てきます。13節からですね、そこに13節じゃなくて、その前にですね、明けの明星という言葉が出てくるんです。で、ラテン語でルシファーという言葉があって、ルシファーというと結構有名な言葉になってますよね。でも、もともと明けの明星というのはイエス様ご自身、キリストにも使われているこの呼び名ですから、これから太陽が出てくるその手前にある夜明けの時のですね、輝く星ですよ。ですから、この神を指し示すような、そういう明けの明星と言われていた、これが天使長であったと考えられるわけですけれども、ところが高慢になったんです。14章の13節で、お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう、密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろうと。ですから、神によって作られた、高度な天使、神の栄光を表す存在だったわけなんです。ですね。これに神様の素晴らしさを表しているんですが、それゆえに自分が神になろうと。だから神のようにされているっていうことと、神の栄光を表しているっていうがゆえにですね、そこにある恐ろしさっていうか責任っていうのがあって、それ高慢になるっていうことなんですよ。それ神のようになる。糸高き方のようになる。それで彼は堕落して穴の底に落とされるっていう定めになった。で、エゼキエルの28章でも守護者ケルビムとして出てきて、御座のそばにいて礼拝を導く天使なんですが、14節以降にね、こういうふうに書いてますね。あなたの行いは、あなたが創造された日からあなたに不正が見出されるまでは完全だったって、こう言ってるんですよ。けれども、あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、そのこうしてあなたは罪あるものとなった。 で、私はあなたを汚れたものとして神の山から追い出したと。やはりここでも神のおられるところから山から追い出したとあったんだけど、完全だったっていうほど美の、その前に宝石でこうもう本当にこう輝いていたっていうのが書いてあるんですね。なのに、この神様の、置かれている領域から離れて自分が神のようになる、あるいは暴虐って言葉を使いましたけれども、その越権行為ですね、簡単に言うと。それをやって地に落とされて、それで創世記の話に戻りますと、全てが良かったと言われていたところの、そしてエデンの園の神が作られて、その真ん中に命の木と善悪の知識の木があったんですが、善悪の知識の木から取って食べてはいけない、そしたら死ぬよと。これは何でかって言ったら、善悪を知るのは神であって、神により頼むことによって初めて人は人として善悪をわきまえ知ることができるわけであって、神によって世界を支配しなさいという意味なんですね。それが、ね、地にあるもの全てを支配せよと人に命じられたわけなんです。ところがそこに蛇が来てですね。で、蛇はこれもサタンが蛇の形にして現れてきたわけですけれども、そして食べても死なないってこう嘘を言ったわけですね。そして前回ご紹介したように、その欲望に訴えて、欲に訴えてですね、エヴァの、そして、結局賢いもののようにする、神のようになる。で、同じ自分が堕落してこの落ちたですね、その同じ道連れにするような形で誘惑でね落としたわけですよ。それ以降をサタンが世の神と呼ばれるようになったんです。だから本来ならばアダムが、その人が万物を支配するように神はデザインされていた、意図されていたのに、それがサタンに異常してしまったわけなんです。それでこの世の君とかこの世の神とかとこう呼ばれていくようになって、その中にある世界は憎むものであって、憎むっていうかその愛してはいけないものであって、そうしか愛せば自分自身が神の敵となるからです。これからこれも詳しく説明します。ゆえに私たちはですね、この例えば金儲けのために手段を選ばない社会というのを神は憎んでおられますが、その中にいる人々を憐れんでおられます。そしてお金そのものは悪では全くないから、新しく生まれた神の子供たちがそのような世界で神の栄光のために働くことさえも願われている。例えば権力にまみれた世界、政治とか、いや政治っていうのがね悪いものではないですよね。学会とか福祉のような、そういうなんかいかにも正しいと思われるような分野でさえですね、この権力を振る舞うということは起こるわけですね。で、その中でそういうことを神は嫌がった意味嫌っておられますが、でも政治の中にいる人々を憐れんでおられて、正義や公正を行われることを願ってますし、でキリスト者が世の光としてそういう中で輝くことも願っておられるわけですね。だから世にいる人々を愛しておられますけれども、その悪魔が支配しているそのシステムそのものですね、これを愛してはいけないっていうことなんですね。で、今ちょっと権力のことを話しましたが、ローマ人への手紙の13章の1節では、全ての権威は上から与えられている神から来ているものなんだとはっきりと言っているんですね。で、これを権威そのものとか権力その力そのものとか自由そのものを私たちは、間違っているということを考えてはいけないですね。まあ、今ねちょっとひねくれてますね。今の時代ってどうなってるかっていうと、自由とか人権とかっていうそれぞれに与えられたものがあるわけですよね。で、そういうことを言う人たちがですね、ことさらになんかそういうものを振り回しているような、まあ、時代に生きているわけですけれども、だから実際の権力者もさることながら、今の時代はですね、このそれぞれ一人一人って言ってもいいかもしれません。で、そこでですね、与えられた自由や力を神の中で用いるのではなくて、神に反抗するために用いていくっていうことなんです。で、その始まりが創世記を読んでいくとですね、10章のところに、 あ、10章じゃない、ごめんなさい。あれはね、あ、10章か。ノアの箱舟の後、あの世界に洪水が起こった後で、ノアの、の家族から生まれてった子孫の中にニムロデという人が現れたんです。で、彼は地上で最初の勇士となり、9節を見ると、主の前に力ある狩人であったとあるんですね。これがね、なんていうのかな、主に公然と立ち向かう狩人っぽく訳されてるんですよ、本当は。なんかこう高く評価されてるように見えるかもしれませんけども、そうではなくて、挑みかかってる人みたいな感じです。で、その後で彼がバベルの町を建ててるんです。で、そのバベルの町を建ててですね、で、11章で具体的にそのいきさつっていうか、どういうことが起こったかっていうのが書いてあって、神はノアに対して、地に満ちなさいと、だから世界に広がっていきなさいと言ったのにもかかわらず、シンガルという平地のところで、平野のところでですね、ひとところに集まって町を建てて、そして、いただきが、11章の4節に、自分たちのために町といただきが天に届く塔を建てて名を上げようとこう言った。ですね。わかります?結局彼らは神のようになろう、神なしでやっていこう、町を建てていこうという反抗する町を建てていき、そして実はそれは歴史的にシンアルっていうのはですね、あそこの、シュメール文明っていうのかな、なんだっけ、メソポタミアの文明ですね、あそこのところに、ジグラクっていうのが建ってて、この結局天に近づいて、そしてそこにある天の万象を拝む金、月とか星とか太陽ですね、で、そういう偶像礼拝が始まってったんですね。で、そのバベルというものからバビロンが始まりますですね。だから、私たちがよく知っているバビロン捕囚とかっていうのは、新バビロニア帝国とかってよく言われますけど、まあ、古代にもバビロンがあって、そして新バビロニア帝国っていうのはネブカドネツァルのですね。で、歴史上あった国なんですが、同時にですね、神に反抗する世の制度を霊的に示しているものなんですよ。なので、今飛びますよ。いいですか?創世記と黙示録ってね、こう、なんていうの?始めと終わりですごい近づいてるんですよ。これ、こうパラレルになってるんですよ。なので、イエス様が戻ってこられ、地上に戻ってこられて、事実、王の王、主と主のなられる時直前に、これ19章に出てるんですけども、イエス様の再臨が、17章と18章でバビロンが出てくるんですよ。で、そこでバビロンの姿がどういう姿をしてるかって言ったら、女で、いわゆる、装飾物、これ金銀のあれで、こう、もう、かたどってすごい豪奢な服を着ていて、そして金の杯を持っていて、何を飲んでるかって言ったら、生徒たちが流した血ですね。迫害によって、殉教によって流された血ですよ。ですね。それを持って、それ獣の上に乗っかってるんですけど、その獣は神を冒涜する名で満ちているって書いてあるんです。で、これが世の姿なんです。で、具体的にヨハネが生きていた時にはローマ時代ですね。で、ローマ時代で何やってたかって言ったら、コロッセウムって皆さん、観光地でしょ?コロッセウムで何を行われたかっていうことをね、知らずに日本の人は行くんですよ。で、私の友人の、今、日本に来てる宣教師がね、奥さんが日本人で、そしてコロッセウムに行った時にね、日本人がいて、ここって一体何なんだろうなとかって言った時にこう説明したんです。ここでクリスチャンが、クリスチャンだけじゃないけどもね、やっぱクリスチャンの前にね、剣闘士ですね、剣闘士がこの、競技して、どっちかが死ぬまでやっていく。で、昔は円立てでね、それやるんですよ。今は競技だから、総合格闘技にしてもボクシングにしてもルールあるでしょ。人殺さないよね。昔は殺したんですよ。で、バーチャルでは殺すじゃん、今。バイオレンスで。でも昔はリアルでやってたんです。そして、生きた動物、ライオンを持ってきて、そしてそこで戦わせるんですよ。食い殺されるに決まってるじゃないですか。ですね。で、そういう血生臭いものを大衆が喜び、ですね。 そしてそこに皇帝もやってきてって、例えば当時のね、クォ・ヴァディスとかなんかね、当時の、映画、よくハリウッドの映画でそのクリスチャンたちが迫害され、その中にクリスチャンたちが投げ込まれたんです。生きたままライオンに食い殺され、そして火炙り、木に吊るされて、貼り付けにされて火炙りの刑とかで、こういうことをしていたんです。で、もうそういうエンターテインメントの中で人が殺されていったっていう、そのローマのその中心のところで、これが歴史的な背景なんですね。でもこれがバビロンと呼ばれてたんです。で、この神が、神ではない悪魔が支配し、人々が楽しみをしている中で、本当に神のために生きていこうとする人たちは迫害されているということなんですね。で、こういう世界を、このヨハネっていうのは、見ていて、世を愛してはならないと、こういうふうに言っているわけなんですね。で、15節の後半に、もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありませんと、こうあります。で、この愛っていう言葉、ギリシャ語にはいくつもの言葉があります。ですね。で、これどちらもアガペの動詞が使われています。アガパオっていうのがね、アガペの動詞が使われています。で、しばしばキリスト教の、説教の中でね、普通教会の説教の中で、アガペは神にしかありませんってこういうふうに言うんですね。で、ちょっとこう語弊があるんですよ。なんでかというと、ここで世を愛してるっていうところもね、アガペが使われてるんです。ですよね。だから、他にもですね、この3章の19節にも、人々が、光よりも闇を愛しているというところでもアガペーの言葉が使われているんです。だから、アガペーというのは、すべてのものを犠牲にして、自分のことはもう横に置いておいて、犠牲にして他のものに尽くすっていう意味なんですね、アガペーは。なので、世を愛すってどういうことかって言ったら、すべてのものを犠牲にしてまでそれに尽くすわけですよ。だから、度を超した情熱って言ってもいいかもしれません。これ神に対するか、道の愛ってあるでしょ。そっちの方はすべてをかけて愛するわけですよ。神様大好きなわけでしょ。これが命じられていることですよ、私たちがね。まず神が私たちを御子を捨てるほどまで愛されたっていうのはクレイジーじゃないですか。これがアガペーで、で、世を愛すっていうのは全てをかけてやってっちゃうんだよね、人間って。という、度を超した情熱って言ってもいいかもしれませんが、その自分を駆り立てる情熱なんですね。で、聖書には「情欲」という言葉が出てきます。情欲で、しばしば情欲っていうと、私たちが聞くと性欲の方の情欲だけを考えるかもしれませんけれども、聖書の中では情欲って言ったらそれに限らないんですね。神は人に、いろんな欲求を与えておられます。で、神の御心に従って用いることを神は喜ばれているんです。それ自体は悪ではないんです。一線を越すと情欲になるんですね。食欲とか性欲とか社会的な欲求とかね、社会的な欲求だと承認欲求とかね、いろいろありますけれども、承認欲求なんてね、今よく世の中でも言われているほどで、まあ、それがFacebook とか Twitter の「いいね」ね、これ。これが承認欲求の中、典型的な例として、いいねがついてるかついてないかっていうね、認められてるか認められてないかっていう、今それがすごく世の中でもフォーカスされてますけれども、けれども、そういうね、欲求自体が悪いことではないんですよ。黒人の公民権運動を率いたキング牧師で有名な説教がありますけれども、その中でね、人間が偉くなるという欲求をですね、欲をですね、否定する必要ないって彼は言うんですね。で、これすごく、ってそこまで聞くとびっくりするんですよ。でも、イエス様が偉くなりたいと思うならば、全ての人のしもべになりなさいとこう言ったんです。 偉くなりたいっていう欲求そのものを、いや間違ってないよって話なんです。そしたら全ての人のしもべになりなさいってことなんですね。で、キリスト教会の中に実は異端が入り込みます。で、それ何かって言ったら、その欲求自体が悪だって教えるものなんです。で、それは第二手もてかな、結婚してはならないとか、食べてはならないとか、その食べる食欲のこととか、あとは結婚の中で性の営みを楽しむことを神は喜ばれてるんですね。だから産めよ増えよって言って、そしてエヴァをアダムに神は与えられたわけですからですね。だからそれ自体を禁止するっていうのは、これ悪霊の教えともね、パウロは言ってるんですよ。これ異端なんですね。けれども、神の定めておられる枠から離れて、それを、なんていうのかな、それで虜になっていくようにさせる、この世のシステムがあってですね。で、それやると情欲になるんですよ。だから、それを、結局、偶像礼拝なんですね、それがね。コロサイの3章の5節に、ですから地にある体の部分、すなわち、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝ですと。この、むさぼりですね。これが偶像礼拝の元になっている根っこなんですね。で、イエス様が復活された後にガリラ横で漁をしているペトロたちに呼びかけて大漁を与えられたわけですね。153匹も取れたんですが、で、ペテロに、あなたはこれらのもの以上に私を愛してますかってこう言われたんですよね。で、もしかしたらそれは釣れた魚のことを言ってたかもしれない。新改訳ではこの人たち以上にって書いてあるんですよ。けれども実際はこれらとしか言ってないんです。だからどっちとも解釈できるんですね。で、魚そのものであったとしたら、どうですか、釣りすること自体何の悪いものもないですよ。けれども、それ以上に私を愛してますかと。だから、自分が何かやっていること、好きなことがあって、でもイエス様はこうしなさいと言われているときに、それを捨てる勇気ですね。でもそれはイエス様を愛しているからなんですよ。アガペーなんですよ。だけど、ペテロはその答えてフィレオで答えちゃったけどね。大好きだって。だけども、アガペーしてるかどうかなんですよね。これが父の愛なんです。ミチチがもうクレイジーに全てを犠牲を払って巫女である方を罪人のために与えてくださった。で、私たちもそれに応答して自分のものを全てを犠牲にしてこの方を愛していくという愛の中に生きているんですけれども、よ、だからつまり、そのそれ以外のものを好きにさせていく、それ以外のものを愛していくように仕向けていく世があって、世を愛していたら道地の愛はないんだと。どっちかしかない、二つの主人に仕えられないわけなんです。ヨハネの第一の目的手紙の第一の目的ヨハネの第一の手紙の目的が、私たちの交わりは道地と御子との交わりだって言ってるんです。交わりだよって、神との親しい交わりをすることであって、で、前回も、幼子たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知るようになるためですと、ね。で、これ、救われたばっかりの人のこと言ってるの、この幼子と言ってますから。で、幼子はですね、この、知るように、救われたばっかりの時に、子供、小さな子供のお父さんよく知ってるわ。そうでしょ。お父さんの何の仕事してどんなことやってるか知るわけないよね、そんな。でもお父さん知ってるんですよ。これも意味わかると思います。全幅の信頼を置いてるから、お父さんに。で、そういう知り方をしてるんだけども、多くの人が世に対する気遣いのためにそっちを優先させていっちゃうんです。そして神との交わりをおろそかにしちゃうんです。これすごい、なんちゅうのかな、せっかく素晴らしいアバ父よと呼ぶことのできるような霊を与えられて、親しい、その本当に子供のようになったですね、そういうような神様への愛がというのをね、こう悪い意味で責任感で、 これしなければいけない、あれしなければいけないっていう世への気遣いがあるわけですよ。これ思い煩いっていうのね、聖書でね。でそれにゆえに潰してってしまう。神との愛を冷やしてしまう。それだけじゃなくて、冷やすだけじゃなくて、聖書は明確に実は神に敵対するんだよって言ってるんです。自分はそのつもりなくても、そのシステムの中で生きていたら、結局そのシステムが悪魔が一番上にいますから、自分が神の敵を、神に敵対することになっちゃうんですね。ヤコブが手紙の中で言いました。4章の4節。節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世の友となりたいと、なりたいと思う者は誰でも、自分を神と、神の敵としているのですと。グレッグ・ローリーという人がですね、今、アメリカでは、世界的な世界的というか、アメリカの中で一番用いられている伝道者と言ってもいいかもしれません。まあ、彼はカルバリー・チャペルの人なんですけども、で彼がまだ高校生だったときに、ジーザス・フリークって言われて親しく来たんですね。これ、イエス・キチガイっていう意味なんだけど、ヒッピーだった人たちが救われて、そしてもう熱くイエス様を伝道していったグループがいたわけですよ。で、その人たちがその高校に来たんですね。で、その伝道者で人がこれ説教して、人がこう言った。あなたはイエス様に味方であるか敵対しているかのどっちかですよと。こう言ったんです。Either for Jesus or against Jesus と。イエス様にの味方になっているか、イエス様についているか、イエス様に敵対しているかのどっちかだと。で、これはグレッグはびっくりしたわけですよね。なんでかって言ったら、自分は敵対してるなんて全然思ってないわけですよ、イエス様に。けれども、イエス様についてはいないんですよ。つまり、敵対してるって分かったんです。どっちかなんですね。それで16節ですが、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく世から出るものなのですと。でこれもこれ前回ですね、結構話しましたが、3つの欲ですね。エヴァが惑わされているときに食べてはいけない善悪の知識の木から取って食べたのがね、3つの欲からだと話しました。創世記の3章の6節で、そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目に親しく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。ですね。食べるのに良さそうっていうのは、肉の欲ですよ。で、目に親しいは目の欲です。で、賢くするというのは高ぶりですね。で、これね、暮らし向きの自慢って訳されてますが、この自慢っていうのは、高ぶりって訳せます。英語だとプライドオブライフ。命についての高ぶりっていうかな。人生についての高ぶりとも訳すことができるような言葉ですね。で、ある仲介を見たら、すごく分かりやすい説明してました。どういう欲望なのかと、それぞれが。肉の欲っていうのはね、ゲットしたい欲望って、所有したい欲望ですね。で、目の欲は見たい欲望。そして、暮らし向きの自慢っていうのは自分への欲望って、これね、自分の存在を高める欲望ですね。自分が、こうなんか高められているっていうのは高揚感っていうか、そういう欲望です。で、肉の欲望、この所有したいとか持ちたいっていうのはね、例えば民数記ではアラノで、肉が食べてーとかつってですね、神様うずら与えました。で、うずら与えたらですね、多分、そのままね、焼きもせずに、火を通さないでね、むさぼり食べたんですよ。おそらくはね。激しい疫病で死んだんですね。あと、ヨシュア記では、エリコを滅ぼした後に、そこに残されていた美しい街灯とか銀や金をむさぼってですね、自分の天幕に隠したアカンがいたんです。でアカンのせいで、イスラエルの軍が、このアイというエリコよりもずっと弱い町に敗れてしまったんです。それで、後で、このアカンが罪を犯したことを、見て、アカンを石打ちで死刑にした後ですね、 それで、愛の攻略を要約することができたっていう話も書いてあります。ですね。その美しい街灯、ものすごい高価なものですね。これ、むさぼったわけですね。欲しいと思ったわけで。で、カインの罪もそうですね。ダビデが、このウリアの妻のバテシバをですね、この自分のところに連れてきたのは、これ、むさぼりですよね。その女を自分のものにしたいという。で、争ったり戦ったりするのも肉の欲が原因だと、ヤコブの3章の2節に書いてあります。欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと、争ったり戦ったりします。自分のものにならないのは、あなた方が求めないからですと。で、このようにして、この肉の欲ですね。でこの目の欲は見たいという欲望で、今言ったダビデですけれども、裸体のバテシバを見たんですね。月のものを洗ってるというふうに書いてありましたけれども、この王宮から見えたんですよ。でそれをじっと見たんですね。で、これが目の欲ですね。で、イエス様が情欲を持って女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのですと言って、ここで情欲を持って女が見えるとは言ってないですね。見る者っていうのはこれね、じっくりと意図的に見ているって意味があります。で、三条の水訓で、同じ三条の水訓で面白いことが書いてますね。六章の二十二節で、体の明かりは目です。ですからあなた方の目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなりますと。興味深いですね。目に入ってくるものが体全体を影響を与えるということですね。目に入ってくるものによって、それが悪いものであれば生活全体が台無しになってしまうということなんですね。で、ヨブっていう人は正しい人だったんですけれども、31章の一節で、私は自分の目と契約を結んだ、どうして乙女に目を止められるだろうかということで、やはり、この女の人、若い女の子を見て、この、そのずっと目を止めていかない契約を結んだって言ってるんです。だから見ないように私は契約決めたんだというふうにヨブは言ってるんですけども、この目に見えるものを、こう見る欲望ですね、こうずっとこう。そして、暮らし向きの自慢は、これ高ぶりってさっき言いましたように、ネブカドネザルっていうバビロンの王ですね、さっきも少しは出て、少しっていうかかなり話しましたが、ダニエル書の4章の30節で、彼は自分の権力に酔いしれたんですね、意向に。この大バビロンは 王の家となるためにとするために、また私の意向を輝かすために、私が私の権力によって建てたものではないかと言った矢先に、言い終わらないうちに天からの声があって、野の獣と同じようにされるという宣告を受けたんです。ですね。あとルカによる福音書の12章では、金持ちがですね、大豊作の後に蔵を建て直して穀物と財産をそこにしまって、何年先もいっぱい物が貯められた、食べて飲んで楽しめってこう言ったんですね。で、こうやって自分自身が高められているということをこう酔いしれてるっていうか、自分の存在というものを、このおお俺はおおっていう、こうあれですよね、いい気分になってる。で、これが、高ぶりですね。で、箴言の16章の18節に、高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つとあります。で、これらの欲が世にあるもので、世を愛している中でそれを行っているわけですけれども、道から出てるものであって、世から出ているとはっきりとヨハネが言ってるんですね。なんでここでヨハネがそこまで言ったの、なんかくどく言ってるかというと、そういうふうに思わない、まあ、偽りっていうかな、自分を自分で騙しちゃう環境のせいなんですとかね、いやでもそれって人間に与えられてるから、神様から与えられてるんじゃないのとかね。いや、それはさっき言った通りで、その欲求そのものは悪じゃないんですよ、ね。欲求そのものは悪じゃないんですよ。もし欲求そのものが悪だって言ったら、もう経済活動できないですよね。 お金についてだったら、例えば。で、欲求そのものが悪だって言ったら結婚できないですよね。全然興味持たないじゃないですか。そういう話じゃないですよね。だけれども、なんか度を過ぎてやっていて、神様のデザインを超えてやってしまっているにもかかわらず、いや、これは神から与えられたからとかね、こうなんかね、言って、そうじゃないよと。で、ヤコブがやっぱり同じことを言っていて、一章の13節から、誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ、誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。ということで、自分の欲がね、それを行っているんだということなんですね。で、17節いきますよ。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けますと。世と神の御心を行う者を対比させて、世は滅びますよ。しかし御心を行う者は生きながらいますよ。ってこう言ってんですね。で、終わりの日についてね、結局この、それが念頭にあってこうやってヨハネを話してるわけですよ。で、終わりの日について、まあ、日本ではですね、あまりないんですが、アメリカだと、こういう人たちがいるわけですね。大患難時代とかにいかにして生き残るべきかということで、核シェルターを持って食料を備蓄するとかね、武器を所持しているとかですね。そういう話。まあ日本だったら何かな、在宅とかさ、どうやって健康に生きられるか。健康ブーム、健康の中でね。で、地上に生きながらえるっていうことを話しているわけです、要は。どっちにしても。で、そういう滅びから救われる唯一の方法というか、最も安全保障は、神の御心を行っているってことです。今世の終わりが近づいていて、いろんな悪いことが起こっていて、災害とかですね、いろんなことが起こっていて、そういう時にどうやって救われるのか。堤防高く上げ、掲げてね、堤防、巨大な堤防を作ってね、津波が来ないようにするとか、頑丈な家にするとか、で、いろんなことがあるでしょう。ですね、備蓄だから、例えばお金を上手に取られないようにする。いろんなのがあるでしょう。いろいろ言われますよ。けれども、ヨハネがはっきり言ってるのは、神の御心を行うものなんです。が、生きながらえるよ。先ほど大バビロンが終わりの日に一日にして滅びることを話しましたが、ペテロが第二の手紙でね、その話をしてるんですよ。ちょっと開いてくださいね。ペテロの第二の手紙の3章10節から。ヨハネの手前ですね。手紙の。ヨハネの手紙の手前が、ペテロです。だから開きやすいと思います。3章の10節からお読みしますね。しかし主の日は、盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいますと。わかりました。すべてのものは溶け去ってしまう、滅んでしまうけれども、新しい天と新しい地を神が再創造されて、そこには義が宿る都がある。そして聖なる生き方、敬虔な生き方をこの世においてしている者たちが救い出されて、この、神の約束に 神の約束によって、整えられている都に住むことができるようにされているということなんですね。で、これが聖書全体のパターンで、ペテロは第二の手紙、同じ第二の手紙の中で、過去にこの歴史の中でそれが起こったんだって話をするんですね。2章の5節を見てください。この、ペテロですよ。第二の手ペテロ。ノアの話をしてます。またかつて世界を放置せず、不敬虔な者たちの世界に洪水をもたらし、義を述べ伝えたノアたち8人を保護されましたと言ってますよね。不敬虔な者たちが世界と共に滅んだんです。で、世と世の欲は滅びるんですよ。そしてだけれども、義を述べた、ノア、その家族が保護されたんですね。箱舟の中で守られたんです。で、二人目はね、ソドムにいたロトですね。この続きを見ると、6節ですよ。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、不敬虔な者たちに起こることの実例とされました。そして不道徳な者たちの芳醇な振る舞いによって悩まされていた正しい人ロトを救い出されました。その正しい、この正しい人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたのです。主はこのようにされたのですから、敬虔な者たちを誘惑から救い出し、正しくない者たちを処罰し、裁きの日まで閉じ込めておくことを心得ておられるのですと、このようにした書いてあって、このロトで ロトがいつも見聞きしていたっていうことは、これ恐ろしい話なんですよ。あの天使がね、御使いが2人こう訪ねに来た時に、ロトはね、あの広場にいないで宿泊するとき、私たちの家で寝てくださいって言ったら非常に危険だったんですね、野宿するのは、その後で、ね、男の集団が来ました。じいちゃんから幼い子まで男ですよ。さっきの男出せと、知りたいのだって言ったんだよ。意味わかります？やりたいって言ったんですよ。公然と男が男に対しての集団レイプをする。えぐい話でしょ。けれどもそれが起こっていたんですね。で、それを見聞きしていて、ロトは正しい心を痛めていたんです。で、この後でその見つかりは、あなたの家族、またその親戚ですね、救い出したいから早く行ってきなさいと。そして、もうすでに娘の中で結婚している、家族がいるから、その家族にこれからソドムとゴモラ、ソドムは滅ぼされるからって言ったけども、もうたわごとのように聞こえたんですね。何言ってんだと、ね、で結局全然言うこと聞いてくれないからためらっていた時に、見つかりが手を握ってですね、連れ出してたんです。だから未婚の娘が2人いて、妻が1人いたんです。で、出させたので、妻はなんと振り向いちゃった。で、それで滅ぼされちゃったんです。一緒に塩の柱になったって書いてあります。鹿にそばにいたからね、住んでたから、その塩ですね、それをもろに受けて、で固まっちゃったけれども、未婚の娘はなんとか逃げることができたんですよ。あのロト本人と。で、逃げてから神が火と硫黄を降らせてソドモに、で滅びたんです。これがパターンなんです。その正しいものを救い出して、そして世を滅ぼすっていうパターンなんですよ。で、これが第一テサロニケの4章では、天からイエスご自身が降りてきて、そして生き残っている私たちは、だからもうまずは死んで、キリストのものとして死んでった者たちが蘇って、それからあらららと生き残っている人じゃあどうするのって言ったら、生き残っている私たちは天に引き、そのまま天に引き上げられると。だけれども、第一コリントの15章を見ると、一瞬のうちに変えられるって言って、ピリピ書を見ると、朽ちる体が朽ちない体に変えられるっていうことが書いてあります。ですね。だから、死んで復活するって約束が、生きたままパーッと変えられるっていう話ですよね。この、なんていうかな。生きてる人じゃどうするのって話なんだけど、復活の体、栄光の体に生きたまま変えられると。いうことが書かれていて、そして神が裁きを行われる。だからここで大事なのは、御心を行う者たちが神のですね、生きながらえるとこう言っているわけなんですね。 ということなので、私たちは世において戦いがあるんだよということをね、知っていく必要がありますね。三つ巴とよく言われます、クリスチャンの戦いは。一つは肉の戦いがあります。これ内側の戦いね。クリスチャンになると始まる戦いです。クリスチャンになる前はね、始まらない戦いなんです。当たり前だと思ってたから。ガラティア書の5章の17節で、肉の望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなりますということで、御霊によって教えられていることを行いたいと思っているんですが、同時に今までのこともやってみたいと思っちゃうんですよ。で、葛藤が起こります。これ内側の葛藤ですね。で、世が次にあります。世がいろいろ言ってくるんです。あんた自分に得することやっといた方がいいよって、ね、世は言うわけですよ。なんかイエスなんてね、もう本当にそんなの信じなくたってみんな幸せに生きてるじゃんって。いや、幸せが一番だったらね、その方がいいですよ。いかがですかね。え、幸せが一番だったら、これ当たり前に思われてるでしょ。でも聖書は清められることが一番なんですよ。幸せじゃないんですよ、一番は。でも普通にもかハッピーに生きるんだったらいいじゃんって。で、この世がいつもあって、自分がだからなんか常識外れなことやってるんじゃないかなって、こうなんか錯覚にとらわれちゃうんですね、信仰生活してると。そして悪魔ですよ、あとは悪魔で、これ悪魔はささやくんですよ、罪を犯すように。で、これに対していつも葛藤しています、戦ってます。しかし、しかしですよ、で途中でね、自分は敗北者かなと思っちゃう時もあります。辛い時は滑っちゃう。これはね、どこだっけな、詩編のね、90編だったっけな、70編だったかな、その悩みを持っている、正直な悩みをね、明かしている箇所があるんですよ。後で読んでみるといいんですけれども、違うな、70編じゃないな、あ、73編でしたね。あとでね、読んでみたらいいですね。もうこれ自分が滑りそうになったってはっきり書いてあるんですよ。けれども、高ぶっている者たちがむしろすぐに滅びてしまうっていうのを聖女に入った時に見たって書いてあります。で、ここ73編ですごくよくて、礼拝、神を賛美するということの直前までね、戦いがあるんですよ。なんかもう教会行ってもしょうがねえかなって、ね、なんかいいことあんまねえんじゃないとかって思ってるけど、実際に賛美始めてね、で、御言葉聞いたら、あ、何を思ってたの俺、バカなこと思ってたなってことになるじゃないですか。で、それがこの、そのね、はっきりとした違いをこのアサフという人がね、告白しているのがこの73編なんですが、このようにしてその結末をね、今学びました。神の御心を行うものが流れるんですよ、永遠に。けれども、そして今世に栄えているものっていうのがあるんですが、それが滅びるんですね。これが聖書の描く世界です。黙示録の22章の5節には、彼らはいよいよ限りなく王として治めると、神に仕えている人々がそう書いてあって、いよいよ限りなくと、永遠なんだと書いてあるんですね。永遠なんですね。で、仏教では輪廻転生と言って、永遠とは教えないわけですね。だから、いつか終わっちゃうんじゃないのって。だから、この聖書の世界で、例えば黙示録は21章で、あ、22章かなですよね。22章で終わるけど、いや、またなんかこの、またなんか違う世界あるんじゃないのとかじゃないんですよね、もう。じゃなくて、永遠なんですよね。で、この地上で行っていることに従って、どう、神様から与えられている貴重な生をですね、この生命、人生をどう応答するかによって、その後の定めが決まっているという、 ことなんですね。うん、はい。次回はかなり込み入って話をします。でもこれ今の時代にあってすごい、タイムリーな時期にかなった、ものになっていきますね、反キリストの話題になってきます。もうこれも与党深く関係するんですが、ではお祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。このようにして、あなたが呪を教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当にあなたのこの教えに従って、この与党の戦いがある。だからこそ私たちこうやって集まって励まし合って祈り合っていく仲間です。どうか私たちの間にあなたの愛がありますように、私たちの間にあなたの励ましがありますように、精霊の満たしがありますように、主をよろしくお願いいたします。そして、見ることに従ってはわからないときは信仰を十分に働かせて忍耐することができるように助けてください。目に見えないからこそ信仰があります。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。